ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナフェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はいはいはい、じゃあどうぞどうぞ。はい、じゃあ始めます。本が送られてきたので、それもちょっと宣伝をしないことにはあれなんで、 タイのね、あの仏教界で、あの特に20世紀においてですね、あの有名な方お二人が出られましたね。一人が、あの皆さんをよくご存じ、アジャン・ブダダーサですね、ブダダーサ、あるいはブダダーサ・ビクとかいう、あの ご自分ではブダダーサ・ビクとか言われたけども、普通はまあアジャン・ブダダーサって言いますけど、あの非常に革新的な活動を、ね、された人ですけども、その方とほぼ同時期にね、あのでもう一人ね、アジャン・チャーっていう、これも非常に、有名な方がいらして、でそれなぜ有名かって言ったら、その方非常にお弟子さんたくさん、ね、あの持たれて、で特にあの西洋人の、ね、お弟子さんが軒並みあのすごい人がその人のもとに集まって、でその後、イギリスとかアメリカにもとかオーストラリアに戻って、そこで非常に大きな、ね、活動をしているの でその人たちの先生として非常に、今の特に西洋の、仏教界、まあ、あるいはもちろんタイの国、そのそこでもね、非常に有名な方ですけども、アジャン・チャーさんですね。で、まあ、この方自身はもちろん英語なんか話すわけないし、話されるわけないし、で、まあ、アジャン・チャーのさんのお弟子さんたちはみんな、タイ語をね、マスターして、タイ語で、師匠と、会話してたみたいなんですけども。で、だからでご自身もまあ本を書くっていうような方ではなかったので、まあ、大体はそのアジャンチャーがあのチョロがねあの話されたのをまあ録音して、でそれをまあそれはもちろんタイ語だから、英語に訳してで編集し直してっていう形の本は結構出てますね。でまああのこれは非常に厳しいタイの森林派の人たちだから、あのアダルマをその、なんていうかお金に変えてはいけないということでね、あの、フリーの、ね出版物としてあのあちこちでですね、あの出ています。ね、あの Food for Soul とかね、あの魂のための食べ物っていうようなとか、あのいくつかまああのほらテラバーダだと。無料の、ね、本をあの配っている場所いくつか、ね、場所あるのをご存知だと思いますけども、まあ、そういう活動をしているいくつかの団体があって、その団体の中 そのリストの中には必ず、ね、アジャンチャーの本があの必ず 何十冊って、ね、あります普通は、ね英語で。だから皆さんもし興味持たれたら、そういう、ね、テラバーダのあのフリーで要するにタダで、本を配っている、ね、そういうところへ、問い合わせて、でそれでリストをもらって、でそれで、まあ、あの送ってもらったらいいかと思います。あの本当にそういうところは、ね、喜んでそういうことをしてくれますのでね。でそれで、まあ、そういう本のうちの一つとしてね、アスティル・フォレスト・プールっていう本があるんですよ。私も確か持ってたと思うんだけど、非常に有名な本 でそれはあのなぜ有名かというと、あのジャック・コングフィールドというね、これもまた、西洋 あの仏教界の中では大御所の一人ですけども、まあ、その方がまとめられた本で、あの英語としてまとめられているので非常に読みやすくて、私も英語の本は読んだんですけども、あの非常になんていうかよく売れたというのはちょっと失礼だけども、あのベストセラー的になった本でね、あの西洋のちょっと仏教をやっているような人は必ず読んでいるような本の一つですね。でそれをですね、あの全然知らなかったんだけど、星君と星ゆまさんとそれから花輪陽子さんとしゆきさんというかな、あの3人の方で共同であの翻訳されて、で題名がですね、手放す生き方で、副題がタイの森の僧侶に学ぶ気づきの瞑想実践という題とでですね、あの三河出版からあのつい最近出たんでしょうね。私のとこへは、昨日か一昨日ぐらいに郵便で送られてきてたんですよ。本見ると2月1日第1冊発行となってますからね。多分今週 あの本屋のに並ぶと思いますけども、まあ、ちょっと私も全然あの翻訳とか全然確認してないんだけども、まあ、この英語の本そのものは、ね、非常に有名なあの信頼のできる本ですので、まあ、よっぽど翻訳がおかしくない限りは非常にいいかと思いますので、ぜひ読まれてくださいね。まあ、でも言っても、いや、あの、なんか見ますように、アジャンチャーっていう方ご自身は本を書くような方ではないのでね、あくまでもこれはあの編集者の、この場合はジャッコンフィールドさんですね、あ の, の編集のあれがかなり強くあの反映してますってことを一応頭に置いた上で読まれたらあのいいかと思います、ね。あのそれとあとね、あんまりそのそんなにあんまり編集してなくて、かなりアジャンチャーがあのタイ語で話されたのをほとんどそのまま素直に英語に直したようなあの本もね、いくつかあります。それはさっき言ったように、テラバード の本を、無料で配ってるようなとこから出てますので、ね、もし興味があられたらいいかと思います。あの、まあ、アジャンチャーもね、瞑想そのものとしてはやっぱりアナパナをしていますので、教えてらっしゃいますので、まあ、我々と全く同じようなことをしてますので、で、まあ、まあ、これはどこ誰がどうあれしても文句がつけようがない、タイの心理派のど真ん中に位置づけられる人ですから、ああこれが、まあ、20世紀におけるタイの心理派の最高レベルのあれなのかなっていうねことを知るには非常にいいかと思います。でその上で、あのこの人はね、その学僧っていうよりか、あのまあなんていうかな、かなり、まあこれ誰もが言うことなんだけども、あの禅僧にね近いっていう言い方をしますね。で特にこのアジャンチャーノで、あの西洋人の弟子たちはね、かなりそういう意識の強い人が多くて、それで例えばアジャン・スメドーという人が、イギリスので、アマラバティカ、ね、っていうのをやってますし、それから、カリフォルニアの方でもね何人かいますし、アバヤギリっていうねあのお寺を、サンフランシスコの近郊ですね作ってますし、それからオーストラリアの方にはアジャン・ブラマワンソーっていうね、あのこれまた非常に有名で人気のある、西洋人の、ね、あのお坊さんが活動している、まあ、でそれぞれね、このアジャンチャーの西洋人のお弟子さんっていうのはみんなそれぞれ個性があの明らかではっきりしていて、まあ、それぞれ独自の道を歩んでいる方が多いんですけども、まあ、だからそういうお弟子さんを育てた人としてね、あのまずこれちょっと押さえておくと非常になんかあの今の、現代のねあの仏教界の見通しがつくんじゃないのかなと思いますね。星さんがよくこれを選んだなと思うんだけども全然 星君から何も聞いてなかったんだけど、いきなり送られてきて、ああこんなのやってたのかってね感じて、まあ、ただあの本の選択としてはまあここら辺から入っていくのが無難かなというような選択をしてますのでね。まあ、読まれてください。今、今週ぐらいからね、本屋に並ぶと思いますので。はい、以上です。はい、それとですね、もう一つ、あの、あれをしましょう。はい、ですね、あの、ティガタハンスのことですね、はい。ちょっとごめんなさい、今ちょっと出してるんで。はい、ですね、あと私のメールを受け取っている人はもう、昨日ぐらいに送ったと思いますけども、 4月から、ね、5月の初めにかけていらっしゃるということは、まあ、ずっと言ってきましたけども、具体的にはですね、京都で1回講演をされて、その後、関東へ移動されて、で鶴見の総持寺さんですね、でしばらくいらして、で最後に、東京公演を日比谷公会堂で、ね、されるというのが主な流れですね。ですから関西の、ね、人は、4月の24日の日曜日に、花園大学ですね、臨済宗の大学ですね、そこの、ホールを使ってされるみたいです、ね、だから関西の人はそこへ行かれて、それで、関東に移動されてからは、29日にですね、4月の29日、天皇誕生日じゃないですね、あれは昭和天皇だから、まあ、今は緑の日か、ね、に講演をされて、で そのままリトリートに入りますね。それがまず、2泊3日のが、ね、29日から5月1日にかけて、それからもう1回2泊3日が5月3日から5月5日にかけてですね、2泊3日の2回、前期と後期に分けてするみたいですね、はい、でそれでそれが終わって、5月7日の土曜日に、日比谷公会堂で、これはまあ普通の講演会ですね、法話会、ダルマトークですね、パブリックトークですね、をして、それが締めくくりになるみたいですね、はい。それでまあそれが主な流れとしてそうで、ですからそのリトリートの方もね、最初の日に講演があって、それから2泊3日を2回やるみたいですけども、まあ当然そのまま、前期後期両方ともね、参加されたらいいかと思います。で途中で1日空きますけども、その日も総持寺さんにそのまま泊まってていいみたいだから、まあ全部で6泊7日かな、ぐらいで、されたらいいかなと思います。でそれでちょっとね、まあ、30人もお坊さんが来られるんで、まあ、その費用もあれしなきゃいけないので、ちょっとね、会費がちょっと高めになってますけども、この間も言いましたけど、こちらで貸布団を借りずに寝袋を使うのと、それから3月いっぱいまでに、3月末までに申し込むと、割引になって、そうするとね、全部で申し込んでも、全期間ね、申し込んでも5万2000円ぐらいかなで済みますので、私もそれで申し込みましたので、もしね、よかったら、そうしてください。で、この間も言いましたように、5月のね、連休の時は普通はもちろん一本案でいつも、セッションやってますね、これずっとやってたけども、今回は一本案でのセッションはなしにして、この横浜の総持寺さんに、みんなで合流する形にしますので、ですから、ゴールデンウィークの、ね、時に一方に来ようって予定してた人いたかもしれないですけども、その人たちも一応この総持寺さんの方へね、申し込まれてください、ね、で申し込みの方法とかは、私のメールに、全部のリンクに従ってもらったらそのまま行けるようになってますし、メール受け取ってない人もね、ティク・ナット・ハンで日本ツアーとかでグーグルすればすぐにそのサイトに飛ぶと思いますので、ね、まあそうしてください、ね、でこの、準備委員会の人たちに、ね、みんな私の友人たちばっかりなの で彼らから電話で話聞いてるんですけども、かなりいい調子で人が集まってるみたいです、ね、ただやっぱりね、何人か集まらないとこのツアーそのものが成り立たないのでね、できたらなるべく早めに申し込まれてた方が準備委員会の方もちょっと安心するかと思いますので、ね、で期間はみんなこれゴールデンウィークの休みの間ですので、29日のね、から始まって、ですから働いている方も、 参加しやすいかと思いますのでね、ぜひ、もうこれが本当に16年ぶりで、まあ、この先ちょっとねまたっていうのはなかなか無理かと思いますのでね、これはまあほぼまあ、最後の機会なんて言ってあれですけども、そういうぐらい重要な機会ですので、ね、その機会を失わないように、ね、ぜひされたらいいかと思います。はい、それで、そういったように2泊3日が2回やって、で途中の1日が空いてますけども、その時も、そのまま掃除さんに泊まっていることができるみたいで、ですからその日もそのまま掃除の方で自主的に瞑想とかもできると思いますので、だからなるべくね、2つやって6泊7日ぐらい の, 日程をね自分で組まれたらいいかと思います。で私自身もずっとそこにいますので、でまあ藩士のその、お弟子さんたちですね、人たちと多分私いろいろ交流することになると思いますので、まあ皆さん掃除に来られたら、いろいろたくさん、いろんな面白い、いろんな交流がね、できると思いますので、ぜひしてください。ね、はい。で、それと、私の方のね、一方の涅槃会接心、おとといぐらいに案内出して、早速いろいろ申し込みが来てますけども、まだ男女ともに、数人の余裕はありますので、なるべく早めに、申し込まれてください。なるべく今週の前半ぐらいにね。まだ来週 の, 金曜日からですから、まだ10日以上時間ありますから、ね、その間に申し込まれてください、ね。だから2月の11日から2月の15日。で15日に涅槃会の法要をします。仏有境行っていうね、お釈迦様が、亡くなる直前に、遺言みたいな形でね、残された教えを書かれたね、お経を、ね、読むっていうのが禅宗での、習わしなんですけどもね、それをまあここでもやりますので、はい、でそれで僕はよくね来てる人はご存知のように宿泊は予約制ですけども、昼間のね参加は予約なしにどんどん参加できますのでね、ぜひしてください。でそれで、まあね、なんていうかな、ね、このポッドキャストもいよいよ1万人ぐらいに達しようとしてるんだけども、まあこのね、ポッドキャストを聞きながら、なかなか、一方案までね、来る踏ん切りがつかない人って結構いるかと思うんですよ。この間もそういう人がからメールいただいたんだけど、ただね、こういうふうに、ポッドキャストの話を聞くのはもちろん、大変嬉しいことなんだけども、やっぱりね、みんなで一緒に瞑想する。で、その時に、まあ私もその状況に応じていろいろなアドバイスをしていきます。ね、で、そういうことで、が非常に大事なんですよ。で、この間もね、ずっと、ポッドキャストだけを聞いてた方がいらして、で、先週、初めてね、座禅会の方へ参加されて、でそれで、まあ、実際やってみて、全く今までとね、違う経験をしたので、驚いてるっていうね、そういう感想をいただいたんだけども、でそれも、まあ、その人自身、まあ、私のポッドキャストを聞いて、まあ、インストラクションも、ポッドキャストに上げているのはね、聞いていたはずなんですけども、ただ実際にやってみると、その、なんていうか別に私もインストラクションをなんか普段は隠してるわけでも全然ないんだけども、まあ場合、その状況に応じてね、いろんな微妙な点について話していきます。でそうすることによって、ふっとね、今まで入れなかったようなところへ入っていけるっていうことが実際に起こります、ね、でまあこの人自身もね、まあ普通慈悲の瞑想と呼吸瞑想があって、慈悲の瞑想によって、ね、まあ、心を静かにして、それから呼吸瞑想するといいですよってね、まあ、これはまあテラバータで普通に言われていることですよ、ね、 で、まあ、慈悲の瞑想というのは、まあ、怒りをなくすから、で怒りがあの瞑想の邪魔してるからね、で怒りをなくした状態で瞑想するといいよっていうね、それは、まあ、あの普通の教科書的な説明としてはその通りで、なんだけども、うん、でまあこの人自身もねそういうことをやっていたみたいなんですけども、それで先週ここへ来て、まあ、実際に、まあ、ここでは普通慈悲の、ね、瞑想をやってから、呼吸瞑想に、ね、入っていきますけども、でその時ね、あの、まあ、私は最近は慈悲がの場所、慈悲があるダイメンション、ね、次元、そういう部屋に、いて、でその場所で呼吸を見る、あるいはその場所でしか呼吸を見ることはできないというね、あのまあ、こうそういうことを、まあ、さっき言ってますけども、でそれが、うん、そういうことをね、まあ、先週実際にやってみたら、この人の証言によると今までと全然違った感じになりました、あまりに違うから本当にこれでいいの、何か騙されているんではっていうような、狐につままされつままれたような気持ちになったっていうね、あのだから、まあ、これがね非常に正直なところだと思います。その常にいつもそんなアナパナとか慈悲のメスもうすでに分かってますよ、ね、分かってて、あの毎週毎週やってて、まあこんなもんでしょ、で、まあ、結果もいつも大体同じだったら、まあ、慈悲 の呼吸メスはこんなもんでしょと思っているんだけども、ほんのちょっと微妙なところを変えただけでガラッと全てが変わってしまう、ね、っていうことは普通に起こります。だから、なんていうかな、ほぼ似たようなことをやっているにもかかわらず、そのような一言のご説明があるかないかで、こんなに違ってきてしまうのか、っていうね。で、まあ、そこが非常にその通りですね。要するに、ほぼ似たようなこと、どこだって同じですよ。大体そんな特別変わった呼吸瞑想なんかあるわけがなくて、ね、大体呼吸瞑想なんて、呼吸をしていることをただ気づいているただそれだけのことなんだから、 どこへ行ったという同じような説明になるに決まっているんだけども、ほんのちょっと の微妙なアジャストメントですねによって、もう全然今まで経験したこともないようなどこへ入っていける、でそれだからこれほど違ってしまうのかっていうねっていうところですね。でこれは本当にそうで、そのなんていうかな、もう皆さん何も呼吸瞑想の基本的なことをなんかみんな分かってるはずなのに、あるところで足踏みをしてしまっている、ずっとね前進めずに、だけども足踏みをしてしまって、だからまあ呼吸瞑想なんてこんなもんでしょうとふうに思っちゃっている、だけどもそこをほんのちょっとだけアジャスト してあげたらば、一気になんか全然違うところへ入っていってる。そんなもんですからね。だから、なんていうかな、何が言いたいかというと、その、まあ、ポッドキャストでね、まあ、ずっと聞いてるのはいいんだけども、実際に日本へ来て、で、我々と日曜の座禅会とか、あるいはね、セッションだったらば朝から晩までやりますから、でそれをすることによって、ふっと、中へ入っていける、もっと奥へ入っていけるということはあり得ますのでね、だからぜひ、そこら辺をやってみてください、ね、と特になんか瞑想でもう足踏み状態が長いこと続いている人、うん、まあこんなもんでしょうと思ってるかもしれないけども、こんなもんじゃないです瞑想っていうのは、どんどんどんどん皆さんが今想像もつかないようなね、世界がどんどんどんどん入っていけます、ね、だけどそれには非常に微妙なアジャストメントをしなきゃいけなくて、でそれはなかなかね自分では無理ですから、やっぱり座禅会とか精神とかへ来るのがもう一番手っ取り早いと思いますね、はい、まあ、この人も今度精神来るみたいなんですけど、はい、っていうことですね、ですからそこら辺ね、をちょっと考えてみてください。はい。あ、いいですね。 はい、それで、今日の、ね、あ題ですね、あ今日はこれはもう予告した通りに、世俗を離れるで、世俗を離れるを括弧でくくってください。で、世俗を離れるとは、とはでいいです。とは。いいです。はい。ですね。はい、はいはい、あのね、今日もね、ちょっと微妙な問題に入っていくけども、まあ、先週のね、復習をしながら、少しずつ入っていきたいと思います。で、先週は、まあ、このね、情報とか情報と情報化っていうようなね、養老先生の言葉を手がかりにいろいろ考えたんですけども、まあそのね、そのまず最初のきっかけとして、まあ、ある人からね、そのなんていうかな、まあその人がネットで法はたくさん上がってるじゃないですか。で、それを読んでも、まあわかるんだけども、ちょっとあまりにも教科書的だよねっていうね、ことを、まあ、漏らされたわけですよ。ね、まあ、でか、まあその人とが、先週来て、で、それで話をして、でそこからまあだんだん始まったんですけどもね、これはどういうことかっていうと、で例えばね、誤解っていうのありますね、先週出たか、その話ね。で誤解っていうのは、まあ、いわゆるその5つの、瞑想を邪魔するものですね。でそれどういうことかっていうと、まあ、いわゆるの、まあ、これはね、瞑想をやってる人間だったら分かるんだけども、瞑想をしていて具体的に何がどう邪魔するか、まあ、大体何かに対するむさぼりでしょ、ね、それから当然怒りが出てきますよね。だからむさぼりと怒りというのはベクトルは逆ですけど、まあ、同じようなものですね。でそれであと皆さんを悩ますのは眠気じゃないですか、ね、でそして皆さんの瞑想は大体眠くなるか、あるいは眠気はないんだけど心があまりにもあちこちへ飛んでしまう、まあ、要するにエキサイトしすぎるっていうね、かそして最後に重たいのが来て疑いっていうのがあってね。でこれが大体5つの誤解ね、邪魔するものと言われて、これも非常に我々には瞑想者にはおなじみのものですよ。で実際の瞑想やってて質問が出るのも大体この5つをめぐってですね、まあ眠気、ね、どうしても眠くてしょうがない、あるいは眠くはないんだけど、今度は逆に心があまりにもあちこち飛んじゃって、まあ、要するにエキサイトしすぎちゃってね、要するにエスプレッソ飲みすぎた後みたいな感じで、ね、の心が眠くなるか落ち着かないか、ね、あるいは もちろんむさぼりか、あるいはもう怒りがしてしょうがないか、あるいはもう瞑想そのものに対する疑いかってね、大体皆さんの質問っていうのも大体この5つのポイントに関してじゃないですか。だからそういう意味で誤解っていうそのお釈迦様の教えは素晴らしいしドンピシャリなんだけども、うん、ただ そこら辺でもね、そのまあ私もまあ、ちょっと先週誤解っていうことを例にとったんで、ちょっとグーグルでやってみてそれで誤解って今グーグル 入れて出てくる文章をちょっとざざっと見てみたんだけども、うん、まあ彼の言ってることもよくわかるんですよ。あまりにも教科書的だなってね。だから誤解っていうものには、はい、こういうものがありますね。でこれがみんな瞑想の邪魔をしますね。そしてその誤解の一つ一つの対処の仕方はこういうもんです。でこういうことをすると瞑想がぐっと深まりますっていうね。っていうような、うん、まあ書き方で、でまあちょっとどの文章っていうとちょっと差し障りがあるか言わないですけども、まあ大体そういうもんでね。でだからそのこと自体には何の問題もないし、で誤解っていうね5つの瞑想を邪魔するもの、障害になるものについての、知識をね整理するっていう面では素晴らしいことなんだけども、ただその文章を読んでても、うん、なんかちょっとリアリティがないよねっていうねっていうことをもう私は感じざるを得ないのね。でそこら辺がどういうことなのかなっていうことを、まあ、先週ずっと話して、それで生の現実というのが出てね、まあ、生の現実に接しながらそれを情報化していくのか、それとも生の現実とはもう関係なしに情報だけ を、まあ、取り扱うのか、でそれを私らは今情報処理っていうね、言い方をしましたけども、だから情報処理だけをしてしまうのか、ね、その大きな大きな違いがあって、で私この学生さんや私が感じたのは、こういう教科書的な文章っていうのはやっぱり情報処理だけをしているに過ぎないんじゃないか、っていうようなねことを、まあ、感じたわけですね。でそれ でなぜ情報処理だけじゃどうしようもないのか、ね、なぜ生の現実が大事なのかっていうようなことを、まあ、先週話し合ってきました。でそれでかなりねいろんなことがはっきりしてきたと思います。でそれでその後ねこの学生さんと私メールをいくつかやり取りして、彼もその私の先週のねポッドキャストを聞いてくれたので、かなり分かってくれたとみたいなんですけども、でかなりちょっと非常に面白くなってきたんで、だからその、まあ、ちょっとまとめていくとね、教科書的な話っていうのは何かっていうと、それは生の現実には接しないで情報を処理だけする話で、それで生の現実って一体どこにあるかって言ったら、それが先週のテーマでね、この自分っていうものが生の現実だったってことね。だからこの自分っていう生の現実に触れないところで情報だけを処理していくようなそういう態度、ね、それを今教科書的な言説って言い方をしました、ね、要するに教科書としてはこう書いてありますっていうことを紹介して教科書の説明だけをする。でそこには絶対にこの自分の生々しい現実をチェックするっていう態度はあるいは発想がないね。それを教科書的言説あるいは情報処理っていうね言い方を先週しました、ね、でそういうものに対する非常に強い、違和感っていうのかな、それをまあ私もずっと感じていて、でこの学生さんも同じように感じたから、まあお互いによく分かり合えたと思うんだけども、で彼がねまあ、こういうふうに言うわけね。結局そういう話っていうのはやっぱり教科書通りだな。でここで問題で、教科書通りでどこが悪いんですかっていう言い方もあるじゃないですか。教科書通りでどこが悪いのってね。いいじゃないですか教科書通りでってね。でその通りなんですよ。だから教科書通りでどこが悪いんですか。でだから教科書をね寺川さん一緒に勉強しましょうねっていう方向性っていうのも当然ありますよね。だけどなぜこの学生さんとか私が教科書通りだなっていう感想を持たざるを得なくて、でそして教科書通りだからもうどうしようもないよねっていうふうに、いかざるを得ないかって問題なんですよ。つまり
一方ではね、教科書通りにどこが悪いんですかっていう、そういう見方も当然ありますよ。ね。だけども、私とか学生さんとか、あるいは一方案に来る人たちの正直な思いは、教科書通り、あまりにも教科書通りすぎちゃって、じゃあどこが悪いのかって話なんですよ。で、じゃあどこが悪いんでしょう。ね。まず教科書通りの話をいくら勉強しても、あの情報の整理にはなるんだけども、それによって本当に何かの自分の生々しいところで役に立つってことがどうもないね。で、彼の言葉で言えば、自分なりに解釈しながら読んでるとそれなりには面白いんだけども、だけども自分で砕いて自分の腹に落とさなくては、そういう話はほとんど無意味でしょうっていうね、とまで彼はよく言い切っちゃうなと思うんだけど、それは多分ね、この人が自分の問題を非常に強く意識していて、それで教科書通りの話を一生懸命読んでみても、全然この自分の問題の生々しい問題の解決には役に立たなかったっていうね、そういう経験があるからなんですね。だからそこで、ね、河合駿さんのね、あの臨床心理学者のね、 100% 正しい中国はまず役に立たないって、これ本当にそうですね。正しいんだけどもね、あの、だけど役に立たない、これは本当に、それはもう分かると思います。ね。で、で、そしてそれに対して、まあ私も、あの、まあ感想を述べたんですけども、どういう感想を述べたかっていうと、でね、まあ、私自身もそういう教科書的な言説ってものに対する非常に強い違和感をずっと覚えていて、だからそれが教科書通りにどこが悪いんですかっていう人たちには全然通用しなくてねだって教科書通りだからいいじゃないですかっていうふうに言われたら終わりじゃないですか。だけども私とかこの一方案のでね、やろうとしていることは、その教科書通りの言説ではどうにもならないよねっていう、そういう違和感があって、でその違和感の正体っていうものが一体どういうものなのかっていうことをね、ずっと考えてきてたんだけども、それが先週ね、ようやく明らかになって、それは要するに教科書通りって言ったって、それは別な言い方から、見方からすれば、ね、養老孟司さんや内田先生の見方からすれば、やっぱり単なる情報処理をしているだけに過ぎない、ね、だから生の現実とはぶつかっていないっていうね、それに対する苛立ちだったんだっていうね、のことがまあ分かった。でそれでその後ね、まあ、今日いらっしゃってる方はみんな先週いらして、先週のお茶の時間もいらした方だから、まあ、今日の今目の前にいる人は皆さん分かってるからなんだけど、ただ今ポッドキャストをね、聞いてる人は全然分かんないから、まあ、先週、その先週ね、今のようなことを話した後、みんなでお茶飲みながら話したんだけども、あ、それとね、だからポッドキャストを聞いてる人にもあと一方案に来る特典はそのポッドキャストで私がこれで話した後に、まあ、もちろん座禅もするんだけども、その後にお茶飲みながら、で大体お菓子がつきますけどね、延々とディスカッションしますので、それは全然ポッドキャストには流せません。ちょっとあまりにも過激すぎるんでね、だからそういう過激なディスカッションを参加したい人は、一方案来てくださいというか、一方案来ない限りそれは絶対に知ることはできないですから、ね、ただ先週のその過激なディスカッションの中でかなりいろんなことがはっきりしたの で今ね、ポッドキャストを聞いてる人にもちょっとシェアをしたいんで今まとめてるんだけども、でだから我々の 苛立ちっていうのはやっぱり情報処理をしているに過ぎないんじゃないかっていうことに対する苛立ちだったでしょ。で、そうなんだけども、でそのもうそれとは全然別として教科書通りでどこが悪いんですかっていう人たちがいるっていうのはその通りなんですよ、ね、じゃあその人たちと我々とはどこがどう違っちゃうのかっていうこと で我々からすればその人たちはやっぱり情報処理をしているに過ぎないじゃないというふうに見えるんだけども、その人たちからすればもちろんそうではなくて、やっぱりだから情報処理っていう言葉は我々の言葉であって、だからちょっとネガティブなニュアンスを持った言葉ですけどね、当然ね。だけどその人たちからすれば情報処理なんて思ってなくて、当然ダルマをもっと深めていってると思ってるでしょうし、ね、でそこら辺なんです問題は。だけじゃあ我々からすればどうしてそう思わざるを得ないのかって言ったらば、結局その情報処理のしている限りはってことは、要するに生の現実には触っていない。で生の現実触ってないことってこれどういうことだっていうと、要するに自分の生の本当の問題に触っていないっていうふうにしか見えないってこと ね。だから自分の生の本当の問題に触らないで情報処理だけをいくらしたってどうしようもないんじゃないのっていうのが我々の見方なんだけども、だけどそれを情報処理と思ってなくて、人にとってはその自分の生の本当の問題っていう発想は多分ないんじゃないかっていうのがね、先週のお茶の時間の話として出たんだけども、そこら辺がちょっとまあ私が情報処理してる人間じゃないんでね、どうかなと、思って、まあ、そこら辺をちょっと学生さんに聞いてみたんだけども、この人の意見としては、まあ、情報処理だけをしている人たちは自分が情報処理だけをしているっていう自覚はないでしょうねってね、いうわけね。でそれなぜかって言えば、そういう自覚があったならば、あこれじゃまずいよ、なんとかしなきゃっていうね、解決の方向に行くから、そういうふうに人間というのはできているからと、まあ彼は言うし、まあ、私はその通りだと思う、ね、だからそもそも情報処理っていう我々の言葉はすでに何回も言うように、もうすでにネガティブなニュアンスを持っていて、でどういうネガティブなニュアンスかという、その情報処理だけをしててもどうしようもないよねっていう意味合いがもちろん込められているわけね。だけどその自覚がない人たちっていうのは、当然自覚がないからそれが問題だと思ってないから、ってことですね。で結局それは我々からすれば生の問題に触れていない、ってことは、その人たち自身は自分の生の問題は、生々しい現実は棚に上げたところで抽象的な情報をただ処理しているだけだ。ってことは、要するに自分をさらけ出す、さらけ出していない。つまり自分っていう生の現実は一応棚上げにした安全地帯にいながら、情報処理の文章をただ綴っていっている。そこに、まあ、私とか学生さんやが苛立っているということで、まあ、っていうことだったんですよ、ね、でそれでちょっと待って、今日それはちょっと先週までのまとめでね、でそこら辺からちょっといろいろ問題が出てくるんだけども、今日はね、それでじゃあなぜ私その情報処理ではダメなのかっていうね、ことで、まあ今日はそこ入ってきますけども、はい、でそれでね、あきこさんを久しぶりにちょっと読みますけども、池田さんね、ここら辺なんですよ、ちょっと読みますね、リマークのこれは123ページね、こう言ってんのね、知ることを欲する理性はまだこちらの側にある。理性は未だ自我にも近い。だから知ることができないことに抵抗を覚える。 しかし魂ね、この魂というのはちょっと複雑な意味、深い意味で言ってるからアートマンだとか言わないでくださいよしかし魂は知ることができないことを受容する、アクセプトするね。魂は抵抗せず排除もしない。いいですか。でここでもう一回ちょっと読みましょうかね、短い文章だからね。知ることを欲する理性はまだこちらの側にある。理性は未だ自我にも近い。だから知ることができないことに抵抗を覚える。これが前半ね。で後半が、しかし魂は知ることができないことを受容する。魂は抵抗せず排除もしない。前半の主題は理性ね、で後半は魂ね、っていうことですね。でどういうことかっていうと、この場合の理性っていうのはもう我々の身も蓋もない言葉では thinking mind ですね。で thinking mind っていうものはとにかく何でもかんでも知りたがるわけね。何でもかんでも知りたがって、でそれで知ることができないことに対して非常に抵抗を覚える。そういう、それが thinking mind っていうものの本質です。これはちょっと皆さん自身が自分の thinking mind をよくチェックしてみてください。必ずそういう形になっています。ね。だから thinking mind が皆さんの中心でいる限りは、皆さんは何でもかんでも知ろうとせざるを得なくて、でもっともっと知りたい、もっともっと知りたい、もっともっと知識が欲しい、もっともっとこの thinking mind で分かりたい、いうふうに言って、でここに何かその thinking mind を理解できないものがあったとしたら、非常に不愉快になる、あるいは不安になる、あるいは非常に苛立ってしまう。それが thinking mind っていうものの本質ですね。だから thinking mind としてはとにかく情報をどんどんどんどんどんどん消費していかなきゃいけない、ね、だからその情報処理っていうもののその中心にあるのは thinking mind で、 thinking mind が皆さん自身であるならば、皆さんは情報処理をせざるを得ない、ね、そして情報処理できないものに対して非常に苛立ちを覚えてしまう。だけどもそれに対して魂っていうのはどうなってるかっていうと、でこの魂っていうことはちょっと池田明子用語だからちょっと気をつけてくださいね。で知ることができないことをただアクセプトする。で魂は抵抗もしないし排除もしない。いいですね。排除はってことは逆に言うと、thinking mind っていうのは知ることもできないものに対して抵抗するし、あるいは排除する、もうそれは分かんないことですってね、排除してしまう。で要するに全部自分が知ることができたことで自分を身を固めてしまうね、そういうことをするわけです。thinking mind っていうのはね。ってことはここで非常にここら辺がはっきりすればはっきりするじゃないですか。なぜ情報処理だけをする人たちは何の疑いもなく情報処理に突っ走れるのか。そして我々は情報処理に突っ走ることにどうしても強い抵抗を覚えざるを得ないのか。そこら辺なんですよ。つまりね、皆さんが thinking mind っていうものが皆さんの主体となって生きている限りは、情報処理に突っ走らざるを得ないわけね。どうしてもそういうふうにいかざるを得なくて。だけども、ところが、瞑想って言ったら何でしたっけ？瞑想っていうのは、thinking mind を手放した世界のことじゃないですか。ね。だから、ここで本当に皮肉が出てきてしまうのね。つまり瞑想っていうものは thinking mind の限界を知って thinking mind を手放して thinking mind が落ちてね、ドロップして脱落してた世界に入っていくことじゃないですか。でこれはもうずっと何年も言ってきたことですね。だから ってことは情報処理なんかできるわけがないって話なのね。なぜかって言ったら情報処理ができる世界っていうのはあくまでも thinking mind の世界だから、ね、だから情報処理をいくらしてみたところで役に立たないってことは何に役に立たないのかって言ったらば瞑想に役に立たない。具体的に言えばね、それはもっと深く言えば、thinking mind を落として thinking mind を手放して thinking mind が脱落した世界に入っていくことに関して少しも役に立たない当たり前じゃないですかってことなんですよ。だからいくらその誤解っていうものね、5つの、 瞑想を邪魔するものに対する情報をきれいに処理してみたところで自分自身が誤解を乗り越えることはできない。なぜか、それは簡単なことで、誤解に関する情報処理っていうのはあくまでも thinking mind の世界であって、で、その thinking mind の世界にいる限りは瞑想は全然進まなくて、そして、これは瞑想をやってる人間なら誰もは分かるように、瞑想をやってればどっちみち眠たくなるか、あるいは興奮しすぎるかのどっちかでじゃないですか。thinking mind が瞑想する限りはですよ。で、それで、眠気と、ね、その興奮というのかな、ね、をどう乗り越えるかということで私がいつも言うようにそれは thinking mind を手放した世界に入っていかない限り、どうしてもそれを乗り越えることができない。でそしてむさぼりと怒りというものも thinking mind を手放した世界に入っていかない限りどうしてもそれを乗り越えることができない。だから誤解っていうね5つの、瞑想を邪魔するものに対する、情報をいくら集めていくらうまく処理をしてみたところで それをやってる本人自身が誤解を乗り越えることは絶対にできないんですよ。なぜかって言ったらば誤解っていうものは thinking mind の世界を乗り越えたところにしか、克服することはできないから。いいですか。そういう構造になってるのね。で、それで、thinking mind を乗り越えた世界に入っていったならば、脱落した世界に入っていったら、まあそこでは、なんていうかな、むさぼりと怒りっていうものが生じてくる、その根っこのところがもう落ちているし、で、そこでは眠気と、その興奮状態っていうものも落ちていて、で、そこではどうなっているかというと、リラックスしているけども完全に目覚めている、目覚めているけども完全にリラックスしているっていう、状態がそこにはあるわけね。だからそこでは眠気と興奮状態というのはもうそこにはない。そして、で最後の誤解の最後のところが疑いなんだけども、その疑いっていうのもなぜ疑うんですか。要するにそれは現実本当にリアリティに接してないからでしょ。で我々は何かリアリティに接してない限りどうしても確信を持てなくてやっぱり疑ってしまう。じゃあ疑いをどうやって乗り越えるかって言ったらば、やっぱり本当にその絵をダイレクトに何かを知ることじゃないですか。何かをダイレクトにした時にもうそこには疑いはない、ね、ベルが本当に存在しているかどうか分かんないけども、こうやって触ってみて、あ、本当に存在しているなと思ったらもうこの、ね、金に対する疑いはないのと同じように。だから情報処理をしている限りはいくら誤解の最後のが疑いだっていう情報は得たとしても本当の意味で疑いを乗り越えることはできない。なぜかって言ったら情報処理っていうのはあくまでも thinking mind の世界にするだから、ね、そういう構造になってます。だからなんていうかな、そのだからね、我々のやる順番としては、確かに誤解っていうものを、ね、お釈迦様はそういうふうにまとめてくれた、そういう情報をまず得なきゃダメです、ね、誤解とは何か、むさぼりと怒りと、それから眠気と、それから興奮状態と、そして最後が疑いとね。でこれがまあ情報じゃないですか、ね、だけどもそれをいくら情報処理をしてみたところで、ね、経典にはこうなって、ああこうやっても、まあ、それも大事だけども、いくらそれをしてみたところでどうしようもない。なぜかって言ったらば、それはあくまでも thinking mind の世界だから。そしてその thinking mind が落ちて脱落してドロップしたところにしか本当に誤解を乗り越えた世界というのはありえないから、ね、そういうことですね。だから もしその人が本当の意味の修行者であるならば、もちろんね、まず誤解っていうのはこういうもんですよっていう情報は提示します。その提示した後で、じゃあそれは本当の意味でどうなのかっていうところを自分のこの生の現実の中で徹底的に見ていくことで、その時に誤解っていうのは実はその thinking mind を乗り越え、thinking mind そのものなんだっていうこと。そして誤解を乗り越えるってことは、thinking mind そのものを乗り越えた世界に入っていくことなんだってこと。これは自分の生の現実の中でしか起こらないってことですね。だから誤解に対するいくら情報処理をしてみたところで、その人が本当に誤解を乗り越えることはありえないって話ですね。いいですね。そういう構造になってます。ね。はい。だから、その、thinking, mind は、何でもとにかく情報にしちゃって、情報処理だけに走ってしまう。だけども、瞑想するってことは、その thinking, mind が脱落した世界に入っていくこと。その thinking, mind が脱落した世界の、まあ、主体っていう言い方もちょっと危険なんだけども、それをまあ、池田明子ちゃんは、魂って呼んでるだけなんですよ。まあ、ただちょっとそういう言葉もね、あまりにもすぐに実体化するに決まってるから、あれなんだけどもね。だからそこではもう thinking mind の何でも知りたがるっていうことが手放されているから、知ることができないことをそのままアクセプトすることができるし、抵抗もしないし排除しようともしないというね、そういう世界が広がる。だから我々はそういう世界に入っていかなきゃいけない。その時に我々は初めて誤解っていうね、5つの、瞑想を邪魔するものを本当の意味で乗り越えることができるっていう話ですね。いいですね。だからここまでね、誤解っていうものに関しては話さなきゃダメなんですよ。その時に初めて誤解を乗り越えるってことが、現実なものとしてなってくると思います。ね。そうなんだけど、ちょっとこれだとね、これはだと先週の続きで、ちょっと先週の復習やってるうちに終わっちゃうかねないから。ちょっとね、今週はね、ちょっともう一つ先へ進みたくて、やってんだけど、それね、どこでしたっけ？ちょっと待ってね。はいはい。それで、今週はね、世俗を離れるっていうことで、まあ、これも、今日の話とそのままつながって、今まで話してきたこととつながるんだけども、ここがね、世俗を離れること。ああ、はい、はい、知ってます。失礼のことでしょ。はい、はい、知ってますってね。また話にすぐになっちゃって。で、それで、まあ、大抵、まあ、ネカマのことだけどね。で、どうなってるかっていうと、もう私も嫌ってほど、この世界長いから知ってんだけど、大抵ね、失礼をするとか、失礼ってのは離れるとこですよ。あるいはオンリーって言い方もしますね。離れる。だから仏教っていうのはこのなんか汚れた世界を離れることでしょとかね、みんな気軽に言うんですよ。ね、だけどそんな単純なもんじゃなくて、で私自身も、まあ、私はもうオンリーをしましたとか失礼をしましたっていうね人に嫌ってことあってきたんだけど、どこをどう考えたってこの人ただ単になんか世の中憎んでるだけじゃないのっていうね、もうとしか思えないのが大部分なんですよ。要するに、なんか世の中全然うまくいかないじゃないですか。ね。全然なんかいろいろ問題があって。でそして、問題があってうまくいかなかった。で、その問題、で、問題があったその世間をただ単に、いや、嫌な世界だってね、憎んで、この、嫌な世界からもう私は出ますってね。それだったらなんかもう、なんか恋人と喧嘩して、もうお前は嫌だって言って、恋人と別れるのとどこが違うんだって話になって、そういう話なんですよ。ね。だから、で、じゃあそこにあるのは、その昔のエクスボーイフレンドとかエクスガールフレンドに対する恨みの念しかないっていうね。 で、そんなのが、お釈迦様が言うオンリーであるわけがないじゃないですか。ね、自分のエクスガールフレンドやエクスボーイフレンドと離れるっていうことと、お釈迦様が言われるネッカンマね、出離とかオンリーっていうものが、同じであるわけがない。ね。なんだけど、そこら辺が全部はっきりでごちゃごちゃです。どこがごちゃごちゃかっていうと、結局そうだと、自分のね、別れたボーイフレンド、別れたガールフレンドに対してやっぱり恨みを持ってるわけですよ。ね。で、その恨みを持って、なんて嫌なやつだったんだろうって言って、離れて、別れてしまったらば、それは単に恨みに基づく、怒りに基づく、離れただけに過ぎないじゃないですか。ね。じゃあそれで、お釈迦様が言われる質理とか恩理、ね、ネカンマっていうものは、単に、あ、もう世の中嫌だからって言って、世の中に対する恨みの念を持って、世の中に対する怒りを持って離れることなのか。で、あるわけがないじゃないですか。当たり前の話なんだけどね。で、じゃあそうなんだけども、じゃあそのまま、世の中べったりで行けばいいのかっていう話でももちろんないですよ。そんなこと言ってるわけじゃないですよ。だからそういう、本当の意味で、世間を離れるっていうことね、お釈迦様が強調された。それは一体どういうことなのかを今日はね、ちょっと考えてみたいと思います。ね、で、今日のとこやればかなりのとこが、すっきりするはずです。っていうのは、ここら辺がないから、その、非常に、また私の苛立ちがそこから出てくるんだけど、はいはい。それで、まあ最近ね、茂木さんがかなり怒ってるんですよ。茂木健一郎さんがね。で、まあ私も彼の怒りが非常にある意味共感するところもあってね。で、まあ彼の怒りはその、煩悩としての怒りというよりか、非常に強い苛立ちですね。で、結局ね、その、今、世俗を離れるっていうことが単に、その昔のエクスボーイフレンド、エクスガーフレンドから恨みを持って離れるって話では、ではなくて、で、だからといって、もう、世の中にべったりっていうことでもないっていうね。じゃあ本当に、ね、世俗を離れるってことはどういうことなの？じゃあ世俗を離れない世俗にべったりっていう生き方はどういうことなのってね、そこを今日はちょっと茂木さんのと、あと随文記と、藩士とのね、ちょっと考えていきたいと思います。ね、そこをしない限り、なんていうかな、見通しが立たないんですよ。見通しが立たなくて、なんかすべてが後ろ向きになってしまう。ね、で、今もうご存知のように日本とんでもない状況になっていて、で、このとんでもない状況を処理する能力がどうもなくて、特に上の人たちにね、実際に権力握っている人たちに、で、もう本当にどうしようもない、なんていうかな、負のスパイラルに入っているって、これ誰もが言うんだけども、で、もう本当もううつのスパイラルですね。だからうつ状態になって何もやる気がなくて、で、それで何もやる気がないから状況は変わらないか、さらに悪化して、で、状況が変わらないか悪化するから余計さらにうつ状態になって、さらに何もできなくて、何もできないからさらに状況は悪化して、ね、で、悪化するからさらにうつ状態になって、で、さらに何もできなくなって、何もできないからさらに状況は悪化してっていうね、もう後手後手に回って負のスパイラルに入ってしまっている。だから本当に日本の財政が悪いからもう増税しかないっていうね。増税したらさらに不景気になるに決まっていて、不景気になったらさらに税収が減っちゃって、で、もうどうしようもなくなっちゃってる。で、自分で自分の、尻尾を食べちゃってるような、ね。そうじゃなくて、そこをどうやって、ポジティブな方向に根本的に変えなきゃいけないのか。ね。で、そこを変えるには、全然違う視点が必要になってくる、ね、その全然違う視点をどうやって得られるかっていう話ですね。で、そこを離れ違う、視点を得るために世俗を本当の意味で離れなきゃいけないし、で、本当の意味でお釈迦様が言うような意味で世俗を離れた時ね、恨みとかそういうんじゃなくて、 本当の意味で世俗を離れた時に、全く新しい視点が手に入って、でその全く新しい視点から全く新しいものの見方ができて、全く新しい生き方ができるというね、そういう話です、ね、それをしない限り一体どういうことがなるかというと、まあここでね、まあ、あの就職問題のなって、まあ、就職問題ってあまりにもシリアスじゃないですか、ね、だって就職できるかできないかで本当生活できるかできないか決まってくるわけだから、だからもうみんなの本音があからさまに出る場面ですよ、状況ですよ。でそれだからこそ、つまりなんていうかな、あの誰もがなんていうかな、 A かっこ C ができなくて、ようなとこじゃないですか。それだからこそそこで本当に何か変わらない限りどうしようもないって話ですね。そして、あの、茂木さんが言うには、まあ、あの就職活動ね、あの今真っ最中の人もいるし、ね、あの学生さんだったら、ね、本当に、ね、大学3年生からやんなきゃいけないってわけね、まあ、いろいろは、まあ、とんでもないことになってるわけですよ、今。ね、でそうなんだけども、まあ、こういうこと言ってますね。でこれ、あの、茂木さんのツイートからなんだけども、あの人は最近連続ツイートされてね。で、このタイトルが人間って書いて人間ってね。で、これが世俗の意味です。今日私が言うとこでね。で、それで、茂木さんも非常に日本の就職活動に関して非常に強い、あの、憤りを感じていて、で、それで、まあ、こういうことを言ってますね。日本の就職活動に関する言説に接するたびに驚くことがある。ではなぜ驚くかといったらば、そもそもどのような社会にすべきだとか、人として追い求める価値は何か、ね、という視点が全くないことであるっていうね。そして、じゃあ視点がなくてどうなってるかというと、要するに今、就職は活動どうなってるか、まあ、企業っていうのが学歴っていうものをね、どういうふうに評価しているのか、それから新卒一括採用って、これは今最近話題ですよね。まあ、日本では当たり前だけども世界から見たら全然当たり前じゃないことですね、新卒一括採用なんてね。はい、大学4年生です、はい、会社に入社しますってね、そんな当たり前じゃないですよ、そんなもの。全然日本の外ではね、みんなそれぞれの時期に会社に入ってるし、あの大学4年生になったから、はい、そのまま大学会社に就職しますなんていうことは日本しか行われてないっていうね。これ世界知ってる人ならみんな知ってることなんだけども、日本しか知らない人はなんかそれがもうそれだけが全てってなっちゃうってね。まあ、茂木さんは世界を知ってる人だから非常に奇妙に見えちゃうわけね。でそういう新卒一括採用がどのように機能しているか、あるいはしてないかについて現状追認的な言説は出てくる、ね、現状を認めるってことね。でそして、そういった下で突然後ろを振り向いて、だから学生たちはそれに合わせなさい、で日本の採用慣行を所要の条件としてどのように行動したら得をするのかと延々と説く人もいる。つまり この考え方っていうのはどういうことかというと、とにかくね、それがいいか悪いかともかくとして、あ、とにかく今こういう状況になってますよってなってて、こういう状況になってますよの上で、はい、じゃあ寺川さんこういうふうにしなさいとかね、ね、別所さんこういうふうにしなさいっていうふうな発想なんですよ。でこれはなんていうかな、もうこういう発想しかない人にとってはもう当たり前じゃん。だってこういう状況なんだから、ね、あの企業は大学4年生しか取らないというのは、大学4年の時就職したらダメだよっていうような風にしかならないじゃないですか。で、そこで、そういう人たちに対して非常に深い、強い違和感を感じている茂木さんは、深い絶望と一緒にこの人たちに何を言っても通じないのだという悲しみが湧く。じゃあ なぜそのとにかくこうなってるんだ、こうしましょう、これをすれば一番得だよっていうような発想の人たちと茂木さんや我々とはどこがどう違うのか、ね、どうしてこんなに話が通じ合わないのかっていうね、 とこなんですよ。で、そこのところの分析がこうなってますね。自分たち、いいですか？自分たちの置かれた状況から離れて、合理性や理想の視点からそもそもと問い直す精神が欠如しているからなんだ。ね。で、そしてそれは、これは非常に強い日本固有の風土病の一つだから、これは就職活動だけの問題じゃなくて、もともとそういう、傾向が強くあって、その傾向が非常に一番強く現れたのが、この就職活動をめぐって、要するに企業というのはこういうふうに就職するから、採用するが、それに合わせなきゃダメだよというような言説になってしまう。だから、若い人たちが絶望のあまりにそこで涙するっていうね、ことですね。で、だけども、この人類がね、今までどういうふうに歩いてきたかを振り返れば、どんなね、科学的な発見にしろ、どんなものにしろ、そういうものは一旦人間ね、これは人間ね、こう要するに世俗的な、つまり、もう今与えられたものを当たり前としてしまう、そういうものの見方ですね。それを一旦離れない限りどうしようもない。つまりリンゴが落ちてくる、当たり前じゃないですか。であったらね、何もなくてリンゴは落ちる。でも考えてみたら不思議だよねっていうところから、ニュートンは万有引力を発見したわけじゃないですかね。だけど、リンゴ落ちるは当たり前じゃない。だから落ちたらリンゴ拾いましょうっていうね、風になるのか、それとも、リンゴが落ちるってよく考えてみたら、不思議なことだよね。なんでこうやって落ちてくんだろう。落ちてくる、このね、木の上にあるリンゴが、なぜ地面に落ちなきゃいけないんだろう。そこには一体何が働いてんだろうっていうような考え方ですね。をニュートンがしたから、万有引力を発見したという、そういう話ですね。だから、だからそれで、日本の就職をめぐって非常に世界の女子から言ったら非常に変なことばかりなんですよ。ね。何回も言うように、大学4年になりましたが、はい、会社に入りますなんていうふうに、普通会社になんか入ってないんですよ、世界ではね。そんなふうなことしてないし、年齢制限なんかしてないんですよね。だから何年何月以降に生まれたものしか採用しないなんてことは、こんなことはアメリカではとんでもないことになるんですよね。それが世界の常識なんだけど、そこから著しく日本の企業というのは外れていて、だけども外れていることすらも気づかずにやっている、ね。でそれ で、こういうこと言ってますね。でそういう人たちは人類普遍の価値観から見て卑劣ではないのか、真摯に犠牲しないのはなぜか、つまり日本人が世俗を離れないからである。でその茂木さんの友達の誰かとね、時折ある思想がセクシーだっていう言い方をする。でこれはちょっと非常に特殊な言い方だけども、これはどういう何を言いたいかというと、好奇心の好奇ですね、好奇をくすぐり新しい世界を垣間見せて魂を根っこのところから揺さぶる思想はセクシーである。だけど日本の就職活動の専門家の言説は、世俗をついに離れない点において全くセクシーではない。これは言いたいことわかると思うけども、要するに、なんか非常に狭い世界で当たり前になっていることを、だけどそんなのは非常に狭い世界の当たり前に過ぎなくて、で、それをまるで所有の条件として、もう与えられたものとして、もう絶対的な条件としての上で、だからここでどうやって得するかという、そういう発想しかない。ね。だけども、そうではなくて、そんなもん全然当たり前でもないし、それと、ね、どういう理想の社会をこれから作っていくのか、で、これに対して自分はどうするのかっていうようなとこから、もう一回考えない限り、なんとも、見えない。 我々は等しく理性を与えられているのではなかったか、ね、で日本人は縮み思考の中でそもそも、社会設計はどうあるべきかね、社会をどうやって設計していくべきか、ね、理念を問い直すことをせずにただ現状を追認しバーバーと空言するだけの歴史をこれからも繰り返すというのか、悲しいことに日本の就職活動を打破したいと激す若者たちにもそもそも社会はどうあるべきかという理念の鍛錬が不足している気配がある。自分たちの都合を言うだけでは歴史は動かぬ。風土病が被害者の若者にまで蔓延しているとすればそれが先行者たちの最も重い罪であろうっていうね、っていうところで、まあここら辺でね、なんていうのかな、ここでここら辺がないからここをで元気が出るか元気が出ないかの差がここから私は出てきてしまうと思うんですよ。でもしね皆さんが鬱になりたかったらば簡単に鬱になれるのね。どうやってなるかって言ったらばもうこの、もう今の状況っていうものはこういうもんだよねと諦めて、じゃあそれに対して何の疑問も持たずに なんか根源的なあの問いかけもしない でそれでいやもうまあしょうがないじゃんっていう感じで言ったらもう皆さんは一気に鬱になりますね。でそれで本当に縮み思考というのは本当に負のスパイラルに入っていくね。でもうどんどんどんどんみんなが元気がなくなっていってしまうね、そこにはなんか本当にこうあるべきだよっていうような理想も何にもなくて、だからここで言えばセクシーさがないってね、セクシーさってここで何を言ってるのかって言ったらば、好奇をくすぐり要するに人をねエキサイトさせて新しい全く新しい世界を見させて魂を揺さぶるようなものですね。だけどもだからなんていうのかな、それは理想論すぎるよなって言ったらばそれはその人本当は嘘なんですよでどういうことかっていうと結局ここら辺をやらないからどんどんどんどん今の日本が縮み思考に入っていって負のスパイラルに入っていって で結局こういう精神の持ち主が仮にね会社にうまく潜り込めたとしてもそういう人たちがどうしてその全世界の人たちの魂を揺さぶるような新しい製品を作れるんですか。作れるわけないじゃないですか。そういう精神がの持ち主が会社に入ったって実につまらない仕事しかできなくて、実につまらない仕事は世界から見たら何の興味もないから誰もそんな製品買う人なんか誰もいなくて、でそれでどんどんどんどん会社の業績が下がっていくって、ただそれだけのことじゃないですか。だからなんていうのかな、この本当に魂を揺さぶるような思想を持って、人がだけが本当になんていうか魅力的な製品を生み出すことができて、魅力的な何かを生み出すことができて、それが魅力的でさえあれば今はね世界中のに一気に知られて、それで誰もがそれを手に入れたくて、でいけばもちろんビジネス的にも成功するし、だけどもこういう縮み思考的な思考の持ち主がビジネスの世界に入ってみたところでどうして世界中の人を魅了するようなねものを打ち出すことができるか、できるわけないじゃないですか。そういうことなんですよ。そういう意味でなんていうかな、今茂木さんが言ってるのはこれ理想論じゃなくて最も地に足がついた現実論だと思います、ね、そこでしか新しい日本のそれこそ日本経済の立て直しなんてね言うとまた話が飛んじゃうけどもとしか思えないですね。でまあこれはちょっとあまりにも現実的すぎるんだけども、でそれで結局ねその世俗を離れるっていうところでなんかね我々はそのもう当たり前な、例えば今ね 世界の就職の実態からすれば著しくかけ離れたことが日本で行われていて、だけども誰もそれに対して疑問を持たないで、まあこんなもんでしょうっていう中で、まあしょうがないからまあここで得することをように振る舞いましょうというような、あの精神のあり方で、でそこから何かを本当に根源的に問いかける、根源的に問題を提示して、で問題を提示した上でこうしなきゃっていうような、あの全く新しい提示の仕方っていうのかな、がどうしてもできない。それがどうしてなのかっていうね、とこで、だからその世俗を離れるっていうのはね、ただ単にそのああ嫌な世の中だなって言って引っ込むことでもないし、ああなんか嫌なやつだったって言ってその昔のボーイフレンドガーフレンドに対して恨みを持って別れるっていう、そういうことでもないし、あるいは、ね、世俗が都会だから山の中入ればそこが離れたことになるしとかね、あるいは世間の人は髪の毛持ってるけど剃れば世俗が離れるとかね、そんな話であるわけがないじゃないですか。いくらあの東京を離れてあの山の中入ってみたところで山の中で世間ですよ、ね、いくら髪の毛を剃ってみたところで、私だってもう何十年と剃ってるけどね、頭髪の毛剃っただけで世俗を離れられたらそんな楽な話はないけども、そんなんであるわけがない、ね、じゃあ本当に世俗を離れるっていうのはどういうことなのかって言ったらば、この今世間で当たり前となっていて、いうようなもう固定化した、ね、したものの見方、固まってしまったものの見方からどうやって抜けるかって話ですね。で、それを抜けない限り本当の意味での真理っていうものが見えてこない。で、仏教においてなんで世俗を離れるってことをあれほどお釈迦様の昔から言ってきたのかっていうと、ただ単にあ世の中乱れてるから汚れてるからそこから出ましょうとかね、そういう話でもないし、なんか世の中嫌だから私恨みながらそこから出ますとかね、そういう話でもないし、ことではなくてね、そういうもう当たり前になっている固着化した考え方から、出ない限りに根源的な真理が見えてこないから、だから世俗を離れるってことを、2500年前から言ってきたわけですよ、ね、でそれでそういうなんていうかな、ちょっとでもね、違うものの見方をするためにお釈迦様はあらゆるヒントを我々に与えてきたわけね。でそれで、まあ、そのヒントとして、まあ、こういうことがあるわけです。でこれをお釈迦様が与えられたヒントを非常に現代風にティグナタハンさんご自身がされているけども、こういうふうですね、法要の45ページですね、2月の第2週、こうなってます。300年後あなたはどこにいるか想像してごらんなさい、でその解説ですね、私たちは配偶者や子女、ね、子供や、ね、たち、あるいは父母と問題が生じたとき口論を始めます。でブッダは私たちにおっしゃいました、ね、でこの後はブッダの言葉なんですけども、愛する友達をしばらくの間目を閉じ、300年後に彼らがどこにいるかを想像してみなさい。300年後に配偶者の誰が残っているだろうか、果たして二人の姿は残っているだろうか、互いに争い互いに苦痛を与え合うことは賢明ではない、すべては無常である、そのように苦しんで生きてはならない、人生は短い、ね、でここまでがお釈迦様の言葉なんだけども、そしてこの後藩士の、ね、言葉が続きますね。再び目を開けたとき、それ以上に争いたくはないはずです。そして愛する人を胸に抱きたくなるはずなのです。で最後のまとめが、世にあるすべてのものは無常です。このことを悟った人は互いに深く愛し合えるのです。 で、これも一つのヒントですね。まあ、これは仏教の、ね、先生たち時々言われますけども、つまり何て言うかな、そのまあどうせ我々人間関係当然揉めるわけですよ。で、特に親しい、ね、人と自分のパートナーとか家族とか、ね、で揉めた時が一番しんどいじゃないですか、ね、でそうすると自分の一番親しいパートナーでも、あるいは両親でも、ね、息子娘でも、本当に下手すれば憎んでしまったり、ね、いろいろ当然あるわけですね。だけど、でその時に、そうなってくると、その自分の非常に親しい家族に対する憎しみだとか何かに支配されてしまって、もう抜けられなくなってしまう、ね、でその時にそこからどうやって抜けるかっていう一つのヒントとして、でお釈迦様や、ね、あるいは藩士が言われるのは、300年後を想像してみてくださいってことね。でどういうふうに想像するかって言ったらば、300年後に今目の前の憎くてたまらない自分の奥さんや旦那さんや両親や子供やね、誰か友人がはどこにいるのか、そして自分自身がどこにいるのか、もちろんいないわけですね。とっくの昔にもう若さすらもう残ってないよ、300年経った、ね、でそういう視点をちょっと入れた時に、初めて、なんていうかな、今の現状で頭がいっぱいになったところから、離れることができて、今のその目の前のリアリティを全く違う視点でもって見ることができる。で、その時に、なんていうかな、もうお互いに、ね、今、30とか40とか50とかね、まだまだ死なないように見えてるけども、だけどもう30年があっという間に経って、50年があっという間に経って、もう誰もいなくなってしまう、ね、そういうふうなことが見えた時に、今なんか必死になって罵り合っているのはあまりにも愚かである、あまりにも辛すぎる、あまりにも賢くない、ね、っていうことが本当に、身に染みてわかる、ね、でそういうふうにして、ことを感じた上で、今目をつぶりながら感じた上で、目を開けた時に今目の前にいて、さっきまで、ね、憎くてしょうがなかった人を全く違う、視点で見ることができて、でじゃあどういう視点かといったら、この人が今本当にここに存在してくれていることだけが嬉しいっていうね。だからその時はその人を、胸に抱きたくなるだけですっていうね。そういうことですね。だからなんていうかな、そのこれどういうことかっていうと、そのあ、もうちょっとね、今ちょっと最後に道元禅師やりますけども、我々が何かね、本当の物事が見えなくなってしまう理由があって、でその物事が見えなくなってしまう理由をどうやって取り除いていくのか、でその時になって初めて全く新しいものの見方ができるっていうね、があって、それをしない限り、なんていうかな、世の中はどうにも動かない。自分の人生も動かないし、本当の意味で何かすごい仕事をすることはできないですね。で、それで、一気にまた随文記に戻って、先週の続きなんだけどね。はい、随文記の 2-16 ですね。ヤマニのタマーク、個人の曰く、明日に道を聞いて、夕べにシストマカナリと。 今学童の人もこの心あるべきなり、っていうところでね、これ論語ですよね。朝にね、道のことを本当に理解することができたならば、もうその日の夕方に死んでも構わないっていうような生き方ですね。で、今の、仏道を学ぶ人間もこの心があるべきなんだっていうことですね。で、ここのね、テーマも今日ずっと話してきたことと全く一緒で、何かね、我々はそのこの無常のことを見失うと、本当に非常に狭いものの見方しかできなくなってしまって、非常に狭いものの見方しかできないと、その仏教っていうのは一番深い真理についてなんとかそれを探ろうという話だから、その本当の意味での真理が理解できなくなってしまうという話になるね。で、これどういうことかというと、我々はね、ちょっと原文は後で送りますけども、ちょっと私訳しながら言っちゃうけども、我々はね、ずっと長い間、こちらは仏教だから輪廻の話を入ってるんだけども、非常に虚しく輪廻を繰り返してきた。生まれては死んで、生まれては死んで、生まれては死んで、ね、で、そしてそれも仏教的に言えば、いつも人間として生まれてきたわけじゃなくて、動物として生まれてきちゃったこともあるし、地獄行ったこともあるし、ね、ガキだったこともあるし、そういうふうにして見て、で、今実際に人間として生まれてきて いて、そして、人間として生まれてきたこと自体が素晴らしい上に、なおかつ仏教っていうね、ダルマっていうものに出会えた、これはとてつもないラッキーなんだっていう、ね、ことは、よく言うじゃないですか。だからこれだけ好条件がと揃っているわけね。まず一つの条件として人間として生まれたことで、二つ目の条件として仏教というものに出会うことができたということ、ね、っていう、こういう二つの素晴らしい条件が整った今これをなんとか問題の解決をしなかったならば、いつね、問題解決するんだっていう、そういう論理ですね。これは道元禅師だけじゃなくて、全ての、仏教の先生方が言われることですけども、でそこら辺からね、物事の本当の見方をこう見たらどうなんだっていうことが道元禅師言われるんだけど、例えばこの人間の肉体っていうものがあって、でそしてこれはもう有限だってことは分かってるわけね。どんなに健康に、注意してみたところで永遠に生きることはできなくて、だからいつかは、捨てなきゃいけない命であるってことであるんだったらば、ここはもう積極的に、なんていうかな、一生懸命惜しんで惜しんで惜しんで、ついになんか無理やり手放されたっていうような生き方をするんではなくて、じゃあもうこの身は、ね、ついには一回は捨てなきゃいけない身なんだからば、なんだから、もういっそのこと仏教のために捨てましょう、ね、ダルマのために捨てましょうっていうような、気持ちを起こす、ね。そうすると、本当の意味での、楽のね、原因になる。だけど、それをしないで、なんか明日の、ね、生活のことを思ったりして、世俗を捨てないで、で行ずべき、ね、修行すべきことをしないで、虚しく、ね、日々を過ごすのは、口惜しきことない、もったいないことだ、だから思い切って、明日生活できなかったら、飢え死にしてもいいわ、ね、凍え死にしてもいいわ、だけどとにかく今 今日一日だけでも、とにかくね、ダルマのためにもう自分は身を捧げるっていうね、そういう心を起こすべきだっていうね。でその時に道を得ることはもう決まっているっていうねことなんですよ。でまあこういうことをね、聞くと何ていうかまたなんか無茶をしろとかねいうふうに聞こえるかもしれないです。だからなんかもう何ていうかな無茶をしてなんか自分のね命を捨ててやるべきだとかねいうふうにしてでそれをまた特に他人に押し付ける人もいるからねお前命がけでやれとかねでそうするとまあ話はなんか全然また違ってきちゃうんだけどもこれまあこういうね言い方は前週の方でもよく出てくるんだけどもこのことの本当のね意味を我々は考えなきゃいけない。でそしてでちょっとね道元禅師が続けるんだけどこの心なければ世を背き道を隠するようなれどもなお尻足を踏みて夏冬の絵袋の塔のことを下心にかけて明日なお明年の活名を思うて仏法学戦は万号戦士を学すともかなうべしとも覚えず、でこれどういうことかっていうと結局その最後のところで何か、ところで手放さないで、なんやかや言ってもね、いろいろ用心して、なんか、夏と冬のにはこれを着るね、のはこう用意するとか、明日とか、来年のね、生活どうするかとか、そういうことを考えて、やってる限り、なんか、世を背き、道を学するようなれども、なんか、世間から離れてね、なんか出家の道を歩いているように見えるけれども、だけどもそういう態度で、何万年、何千年修行してみたところで、ついに、本当の意味で仏法を悟ることはできないんだってね、ことを言われているわけね。で、これどういうことかっていうと、そのね、我々がその thinking mind を主体として生きている限りは常に、非常に不安なんですよ。で常に、この体っていうのはその、非常に脆くてね。でだからこの脆い体を支えるために常にいろんなことを心配して心配して心配して、ね、今日の食べ物から今日の着るものから明日のこと来年のこと、ねでそういうふうにして、生きていかざるを得なくて でそういうことはもうやめてもう死んだら死んだでいいわっていうのはそれはもう何もなんか無茶をするとかあるいはなんかめちゃくちゃをするとかあるいはなんかもう自殺行為みたいなことをするとかねそういう話ではなくて何ていうかその非常に強い、自分ってものに対するねあれ thinking mind をコアとしたね自分っていうものに対するそういう何、ていうかな執着を手放していくっていうそういう話なんですよ。でその時に我々は全く違う新しい視点を、手に入れることができてでその時に初めて我々は、仏教の、根本的なところが理解できるっていうことなのね。うん、だから何ていうかなその、今普段そのもう当たり前になっているようなことがあってでそこでどうやって自分が得をするのか自分がどうやったら明日ね、利益が得られるのかっていうような発想の仕方から出発してそれでもって 自分の生活のすべてを決めていったときにどうにもならないわけね。だからそれは何も日本の就職活動がどうのっていう話ではなくて、その仏教そのものから言ってもね、どうにもならないんですよ。でなぜかって言ったらば、そこである限り何か根本的な視点が手に入らなくて、で根本的な視点っていうのはどこから手に入るかって言ったらば、その非常に壊れやすい自分を手放して、その壊れやすい自分をなんとか守ろうっていうような発想ではなくて、まあ壊れやすい自分を一旦手放したところで本当の本当の真実のは一体何なのっていうような、視点を持った時ですね、その時に初めて見えてくるものだっていうことですね。だからそのなんていうかな、明日に、道を聞いて雄弁システムかなりっていうのはどういうことかっていうと、その明日に本当の道を聞いた時に、で道っていうのはどういうことかっていうと、もう生と、ね、生死ですね、生と死をすでに乗り越えたものじゃないですか。だから乗り越えたものだから、もうそこでは、死ぬっていうことに対する恐れとか恐怖っていうものはもうないっていう世界ね。だから何でか、もう死んでもいいわとかそういう話ではなくて、明日に本当に道を聞いたならば、その人は生死を乗り越えちゃっているから、もうそこで、死ぬっていうことを気にかけるってことはもうないっていうね、そういう話になってくるんですよ。だから逆に言うと、そこまでいかない限り、なかなかなんていうかな、それが見えてこないでしょうね。はい、いいです。だから今日のところで世俗を離れるとはね何かっていう話をしましたけども、世俗を離れるっていうのはただ単に自分が嫌なものからね、なんか離れるっていうような話ではなくて、まあ模擬算的にはそもそもですね、そもそも、こうはこうあるべきなんだっていうようなとこですね。でその時に我々は何かね、その なんか今まで生きてきた次元とは違う次元に入っていく。でその違う次元に入らない限り何かが本当に見えてくるってことはありえないんですよ。だからその時にのみね、なんか本当のそれが科学的真理だろうが、ね、社会科学的な真理だろうが何でもいいんだけども、何か本当にその魂を揺さぶるような、新しいものの見方っていうものはそこに行かない限り見えてこない。だから その今ね、茂木さんが非常に苛立っている就職活動をめぐるほとんどの言説っていうのはそこまで行っていなくて、あくまでも現状追認のところで言ってるから全然面白くもなんともないって話ですね。でそれに対して、本当の魂を揺さぶるのような言説っていうのは、そこから一旦出たところにしか存在していない。でその一旦出たところにどうやって出るかって言ったらば、まあ一つのねやり方として、ティクナタンさんが言われるのは、300年後のことをちょっと思ってみたらどうなのかっていうね。でその時に急になんていうかな、本当に世の無常を感じることができて、我々は全然違う世界に入っていけるし、あるいはもうどうせ、ね、この、体なんて、 いくら保ってみたところで100年150年保てるわけがないんだから、だからそしたらちょっと発想を変えて、なんとか体を保とうっていうんじゃなくて、このついには消えていく身をもう本当にダルマのためにもう捧げちゃいましょうっていうね、そういう、発想の転換をする。でその発想の転換をした時に初めて、仏教の本当の真理が見えてくるんだよっていうとこですね。だけどそうじゃないと、この今日ね読んだ自問記のとこも非常に有名なとこなんだけども、まあ普通はなんかね、なんかちょっと変な解釈に終わっちゃうんですよ。なんかまあ無茶をしろとかね、お前命がけでやれとかね、愛も変わらずのとこになって、だけど本当はそんなこと言いたいんじゃなくて、自分のね、与えられたものを現状追認するんではない、全く新しい視点を持たなきゃ真理なんか見えてこないんだよっていうね、そういう話ですね。それが本当に世俗を離れるっていうことの、本当の意味だっていうことです。はい、今日はまあ、一応そこを抑えれば大体なんていうかな、っていうのは大体そこら辺でみんななんか滞っちゃってるから、そこを抑えればもっと思い切ったところへ行けるんじゃないのかなとね思いますので、はい、じゃあ一応今日はここまでにします。